今日は、脳科学を使った夢の実現方法という形で、配信していきたいというふうに思っております。あ、なんか陽子先生なんかあれですかね、パソコン使ってますなんかカシャカシャ言ってる感じがしますが大丈夫ですかね。はい、で、はい、今日ですね、まず、多分初めての参加の方も中にいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますので、女子マーケ部ってなんだっていうところと、で、今日のねお話全部していきたいというふうには思っております。はい、で、女子マーケ部とはなんですけれども、ですね、女性たちの意見が企業さんの本当に役に立つというふうになすごい私は思っていまして、その女性たちの意見を企業さんに届けるというところをさせていただいているのがこの女子マーケ部です。主にどんなことをやってるかっていうと、企業さんが女性たちの声をもとに商品企画をしたいというようなところがあるので、その商品企画を一緒にさせていただくというようなことをしています。で、ちょうど募集中なのは、レンジフードって皆さん分かりますかね、レンジフード、何て言ったんですかね、換気扇キッチンの換気扇、レンジフード、レンジフードを日本で一番シェアがある会社さんというか、富士工業さんという会社さんがあるんですけども、多分皆さんのお家のレンジフード見ていただくと富士って書いてあると思うんですけどね、その富士工業さんが、新しい商品企画を女子マーケ部のメンバーさんとさせていただきたいですということでご依頼をいただいて、今度ですね、今ちょうど募集中なんですけれども、そういう企業さんと一緒に商品企画をしたりとか、それから、その前で行っていたのは、山形のすごく有名なおせんべいメーカーさんの、坂田米菓さんという会社さんと一緒に、新しいおせんべい、女性たちが食べたくなるようなおせんべいを企画しようということで一緒に商品企画をして、これが今年の秋発売される予定になっております。その時にね、企画メンバーさんだった方々ありがとうございます、楽しみですね。はい、そういうような形で、企業さんのお役に立てる形になっているので、ぜひぜひ皆さんもご参加いただきたいなというふうに思います。あと商品モニターをやったりとか、そういうこともね、ご協力していただいたりしているような、部活です。で、今日はですね、私部長をさせていただいておりますさっさと申します。で、今日はゲストでですね、近藤院陽子先生に、来ていただいておりまして、陽子先生のご紹介を少しさせていただければなというふうに思います。陽子先生はですね、この脳科学というところの分野でもう本当に日本でめちゃくちゃもう前からですね、ここを手掛けられてきておられまして、40年以上にわたってこの能力開発事業をされているっていう感じなんですね。で、もう数々の大企業とか有名企業さんのご指導をされてこられてて、例えば P&G さんとかマックスファクターさんとか、皆さんも絶対知ってるような会社さん、リッツカールトンさんとかですね、関西大学とか、いろんな超有名企業のご指導もされてこられてるような方で、で NLP って皆さんご存知ですかね。ご存知ない方も多分中にはいらっしゃるかなと思うんですけど、後でね、そこのお話、NLP とは何ぞやっていう話もさせていただくんですが、その NLP という、アメリカでね、生まれた、脳科学の分野みたいな、そういう、あるんですけれども、そこのところで NLP のね、卒業生たくさん1300名以上、プラクティショナーコースというのが1300名以上の方々を輩出しているというような形で、本当に、いろんなですね、そういう脳科学についてっていうことを ものすごく日本で一番語れるんじゃないかっていうような先生でございます。でさらにですね、狂言って皆さん分かりますか。日本古来のそういう文化とか芸術とかにも精通されていて、狂言というのを自らも舞台に立たれていて、なんとパリでも公演されたりとかしているような先生でございます。ということで皆さん、楽しみにしていてください。イエーイ、ありがとうございます、拍手してくださって。では陽子先生、マイクをオンにしていただいても大丈夫でしょうか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと私からもご紹介させていただいたんですけども、一言先生からも自己紹介お願いします。
ありがとうございます。近藤院陽子と申します。神戸に住んでおります。さっささんとは、さっささんは以前この NLP
っていう、はい、私も受講させていただきました。
たこともあるんですけれども、ダイビングでご一緒したりとかですね、そういういろいろお世話になっている方で今日は本当に すごく楽しみにしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうなんですよ、ダイビングも一緒に行かせていただいたりとか、すごい貴重な体験をさせていただいております。で、今日ね、私最近結構こうテーマがありまして、斜め上っていうテーマがあるんですけど、残っちゃった感じだと思うんですけど、思ってもみなかったなんか解決法みたいなのがポンポンポンってなんか降りてくるというか、何でしょうね、突然やってくるみたいなことが結構あるんですね。で、斜め上からの解決策みたいなこと、私はそれを名付けてるんですけれども、例えばどんなことかっていうと、今後この、 女子マーケ部さんの、がもっと企業さんとつながれたらいいなと思って、そういう、機会を増やせるようにしたいと思って今システム開発をしてるんですけれども、そのシステム開発をしている上で登録者さんとかもっと増えていったらいいなって思った時に、ある私のこう相談相手になってくださってる方から、自分がリストを増やすという思考を捨てた方がいいよって言われたんですよね。で、そのリストを増やすという思考を捨てた方がいいって言われても、どうしたらいいんだろうって思いながら、自分でやらない自分でやらないって思ってたら、ある企業さんから、女性のその、お客さんがいっぱいいる企業さんからね、リストの活用についてちょっと相談したいんですって言われて、で、うち50万人ぐらいのリストがあって、それの活用がいまいちちょっとよくできてなくてって言われたんですよ。それでなんかとんでもないところからなんかこう新しい解決法みたいなのがやってきたなっていうふうに思っていて、で、それでびっくりしたっていう感じなんですけど、で、そのいうようななんかありえない方向性から、こう何でしょう、解決策がやってくるっていうのを斜め上っていうふうに呼んでいて、そういうことが結構最近ありましてですね。で、それが一体脳科学的にどうなのかみたいなところを今日は陽子先生にも聞いてみたいなみたいなところと、あと夢の実現っていうところをどうやってこううまく脳を使っていけば、活用していけばどうやったらできるのかなみたいなところを先生にお聞きしたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。陽子先生大丈夫ですか？はい、この斜め上突然なんか解決策降ってくるみたいな、この現象って何なんですかね？
まあ、そうですね、まあどう言ったらいいかな、そのこうじゃないですかという可能性のことは言えると思います。
はい、
複数のことは言えると思うんですけれども、
はい、
まあ一つの考え方としては、クラウドにアクセスしてるんじゃないかという感じですかね。
クラウドびっくりマーク出てますクラウドっていうのは どういう意味ですか？
これはね、ちょっとなんとなくちょっと変な言い方になるかもしれないんですけれども、自分というものはどのように定義するかということとちょっと関係してくると思うんですね。
なるほど。
っていうものは一体何なのかって考えたときに、その自分っていうのが今、ここに今こう話している自分であって、例えば笹さんと私は違う、存在であるというふうに定義することもできますし、日本人というふうなこう一つのものの一部としての日本、自分というふうに定義することができたりとかですね、その自分っていうものを定義していく中で、より大きなものの一部としてっていうような定義の仕方もできるかなと思うんですよね。
なるほど。
そうすると、ネットワークの中の自分が一部であると考えるとちょっと理解しやすいかなと思います。ちょっとね、変な例え方なんですけれども、
はい、
森の木がありますよね。木が生えてる木、
うん、
樹木はね、今だよくね、知られるようになってきてると思いますけども、根っこがこうずっとこう地面に生えてますよね。
はい、
そして、あれはだから単独で木という一本の木かもしれないんだけれども、森中 の木とつながっているらしいですね。それがつなげているのは粘菌というその、キノコみたいなやつなんですけど、それがつなげているというふうに言われていまして、それが結局その一つの木と隣の木とつないでいくというような、そういうネットワークを物理的に作っている、その、ネットワーク機構があるわけなんですね。これは木だけじゃなくて、さまざまなものが森の中でつながっていっているらしいんですね。で、そうすると例えばその木が 何か あの事故にあったりとか、まあ、雷に打たれて亡くなったりしてしまうと、その木からそれ信号で行って、他 あの木にそれがまあ伝わっていったりとか、あの例えばその木がもう本当に、まあ、腐ってしまったとしても、そこでこうあの新しい芽が生えてきたりしますよね。そういうのって見たことあると、はい、それはそこの部分が倒れたことによって、まあ、そこは朽ちていって、そこはまあ一つの、まあ、栄養がある土になっていくんだけど、そこに新しい芽が生えていくときに、その他のネットワークの木たちがそのあの応援していくというエネルギーを、まあ、物理的にはあの栄養であったりとかを送っていくということがまあ知られているそうなんですね。
へ
え。いると それは確かにそうかもしれないんだけれども、でももっとね、いろいろな階層によ階層で自分自身というものがもっとより大きなものの一部であるというふうに考えられるわけなんですよね。でこれはね、ちょっとあの私の不思議な体験なんですが、
はい、
私いい頃に、薬害でかなりこの寝たきりになったことがあるんですね。本当にあの全身がケロイド状になったことがあって、うん、でそのあのもう本当に起きられなくていいです、ね、寝てた時にうちの家の庭がですね、全てヨモギになったことがあるんですよ。
突然
ヨモギがまあ庭言うてもまあ狭い庭やけど、それが全部ヨモギになったんですよ。
え、
でその全部がヨモギになるってね、結構あの、まあ、ヨモギってまあ雑草みたいなもんだから、なかったと主人がですね、そのあの抜くのが大変だったんですけれども、その年はもうヨモギシリーズなんですね。その翌年になったら、そのヨモギがほとんどいなくなって、今度はあのつくしができる時にできるやつ何やったかな、あの杉菜になったんですよ。何も生えない杉菜ばっかり、すごい不思議でしょ。
不思議です。で
それはあって分かったんですけれども、私がその病気の時にあの 体がすごいただれてるわけですよね。ケロイド状になっても全身、うん、も全部抜けてるからね。でその時にこの役に立つ、まあかまあ、漢方的なって言ったらいいかな、そのハーブ、まあ
うん、
からものとしてヨモギが最適だったようなんですよ。支えてくれてたと。
みんな驚いてます。
その時が終わるとですね、次に私の体に必要なのはカルシウムだったりとか、そういうのが必要になってくる、
うん、
まあ病状が変わってきますよね。その時に今度はカルシウムが多い杉菜が大量に入ったと。
へ
え。終わってそのまあ3年目にはもうさまざまなその野草が入るようになったんですよ。
なんと
不思議でしょ。それでもその時に私もかなり状況が良くなっていて、もうあの普通の生活に戻れるぐらいに戻っていたんですけれども、それはねその時はすごく不思議だなと思ったんですが、まあその本当に自分という命が自分一人じゃないんだなっていうのをその時なんか強く感じたんですね。
へ
不思議な感じだと思うんですけども、まあ、これがその自分自身か自分なのか、それともより大きな、まあ、自然界の中の一部であると考えた時に、さっき の、 あの木の根っこの話じゃないけれども、その木の根っこが、まあ、本当一つがダメになったら他のところが応援が待っていくような、そういうふうなね、どうも生態系、いろんなものの生態系にそういうようなこうネットワーク の、 あのレベルというか、そういうようなこう階層があるような感じがするんですよね。
へ
え。それが、まあ、そのさっき言ったクラウドに例えているっていうことなんですよ。
おお。それはあの意識してアクセスできるもんなんですか？
どうなんでしょうね。意識してアクセスすることが可能かもしれないですね。
うーん。
まあね、あの変な言い方ですけど、その自分が自分と規定しているものの枠によると思うんですよ。
ああ。
本当にその枠組みを超えていくような意識の状態になるとしたら、それは可能だと思うんですね、意図的に。
へ
え。
へえ、あ、じゃあ自分が例えばなんかこの自分という単体じゃなくて世界の一部であるみたいなところをすごく感じた時にそういうことが起こりやすいってことですか？
思っているんですね。でこれがその例えば瞑想をしたりとかですね、こうあの深い意識の状態に入る時に、
うん、
あのなりやすいと思います。
へえ。
これはね、あのこれもちょっとあの面白いんですけれども、あのこれは、瞑想とかそういう、まあ、座禅もそうかもしれないんですけども、これはあの、ですね、海外の実験の、データを、まあ、聞いたことがあるんですけども、それは例えばあのお坊さんとかあの修道場、あの教会の 修道場って分かりますか？
はい、分かります。
人がすごく深い瞑想する時の脳波とかを測る研究があって、でその時にですね、脳波をあのずっと調べていくと、ある意識の状態以上になると脳の中のある部分がこう働かなくなるんですよね。まあ、そうするとその部分がこうちょっと働くのをやめてしまうと、いわゆるその自分と他者との区別がつきにくくなる感じなんですよ。ちょっとワンネスな体感が起こってくるということが分かったんですね。これはあの瞑想とかそういうふうに深い意識の状態に入っていく、まあ、ある種トランス、あるいは変異、まあ、変異を、まあ、変性意識というふうに言うんですけれども、あのありながら、まあ、深い意識の状態に、まあ、到達するような状態ですね。まあ、瞑想がでそういう状況に入ってきやすいんですけれども、そういうふうになった時にその脳の中でそういうことも現実は起こっているということは分かってきていると。
へえ、不思議ですね。じゃあ瞑想とかそういうものが結構そこに導きやすい方法の一つだということですかね。
これが、まあ、それとその反対の状況になるっていうのはこうすごい思考頭でだけ考えているような状態。
あ、
でそれはちょうどその意識の状態とは反対になっていくんです。
なるほど。
いいとか悪いとかではなくて、その両方使える必要があるんですよね。まあ、意識的に考えたりとか、これはちょっとなんかおかしいなとか、そういうあの判断をしたりとか分析したりすることも人間の生活の中では大事です、
うん、
けれども、特に都会で暮らしてますと、そういういわゆるこの思考を働かせるところがすごく使われますよね。
確かに、はい、常にオン状態になりますもんね。
こう自分の頭、なんかこう体全体持ってるかもしれないんだけれども、もう脳だけでいいちゃうかみたいな
確かに
あの下脳から下の部分がですね、透明人間みたいな感じになってしまっているという時が結構あると思いますね。体に意識が向かないっていうか、体の感覚がわからないっていう方ですね。私あの以前にその受講生の方で、まあ、18ぐらいの若い女の子でしたけどね、でその子にあの居心地が今どうなの、居心地はいいのって聞いた時に、先生居心地の意味がわからないって言われたんですよ。ことが私ちょっと分からへんかったんやけども、そのいい気持ちがいいとか悪いとかって分からへんのって言ったら、そんなこと考えたことないって言うんですね。それじゃあ このこれがいいなとか、あの これがいいなとか、これ悪いなと思うのはどこでそういうふうに分かんのって言ったら、こう額 おでこのところに手を当てて、ここで分かるよって言い張ったんですよ。
へえ
分かりで、でその子はね、あのこう私に抵抗するとかじゃなくて素直な感じの子だったの でそのまま聞いたんですね。その手当ててるやろって、その額にその手をちょっとずつ下ろしていって胸のところまで持ってこれるって聞いたら、その子があのずっとゆっくりゆっくりやってきて、あ、胸のところまで来たって言ったんですよ、
うん、
その子がね、その感じをね、その変わり方、感じのその感じを下ろすんやで言って、で胸のところまでその子が持ってきたんですよ。 で胸のところまで来た時に、私はあのその胸のところの手を置いたままで、居心地ってどういい気持ちがいいかどうかっていうのはどこで分かるんって聞いたら、
はい、
その子が「ええー!」って言ったんですよ。で「どうした?」って言ったら、「先生、体には感覚があるんや!」って言ったら「ええー!」って逆に思って「そやな、体に感覚あるな」って言ったんですよ。その子 でそのお腹が壊してお腹が痛いということ以外で体になんか感覚があるって人生で今まで一度も感じたことなかったって言ったんですよ。それにはびっくりしましたけどね。でそれで今そのここで今感じることが分かってきたやろって言ったら分かった、今後はそれの感覚にこう耳を傾けるのもできるなって言ったら、いやできる、なんか嬉しいっていうのがあったんですよ。
へ
え。そのずっとあっにしかご意識がなくって、体が自分の体を持ってるのを本当になんかただ単に紹介してうんこするみたいな、そんなしか体使ったことないって
なるほど。
もしかしたらそういうに近いことは日常的に私らも起こってるかなと思うんですよね。
確かに、
まあ、私はその体を持って生まれてきている以上はその体の声も聞いて、で頭のこう意見も聞いてっていう、この体の声と頭のこう、ね、声とがこう喧嘩せえへんとこう共同作業っていうかね、コラボレーションしてやっていく時に、さっきの斜め上から来たものを体はいつも捉えてるんですよ。体っていうのは自然なんでね、
あ
自然界とつながってるんですよね、体っていうのは。だからその体の感覚とか体にの声に意識を向けていくことによって、まあ、そういう意味ではそのクラウドとアクセスしているわけですから、体っていうのは。
なるほど。
まあ、それをこう汲み取って、じゃあそれを自分はそれにそのことに耳を傾けて、それとこうそれとまあ相談しながら、何かその体の声をそのまま採用しなくてもいいし、あるいは話し合って違うものにしていくこともできるかもしれないし、っていうことはもちろんできると思うんですけれども、
だから
その方が存在しているということをもう忘れてしまっているのがちょっと 現代にはよくあるんじゃないかなと思っています。
確かに結構そういう状態に皆さんなってる可能性めちゃくちゃありますよね。普段なんでしょう、自分の体のことというか体がどう感じてるのかってじっくり考えることってあんまりないですもんね。
あ、感じているんですけど、多分それを汲み取るっていう経験よね。
なるほど。私NLP 受けさせていただいた時にそれすごいなんか感じたというか、すごくこうそこに意識を向けるというか、体の状態とこの心の状態みたいなところにすごい意識を向けるじゃないですか。なんかすごいそこなんか普段やってないんやっていうことをすごいなんか感じました、受けた時に。
まあ普段は、まあ、もちろん体全身でこう感じてはいるわけなんですが、そのことについて意識を向けていないと、まあ、なかなかちょっとそのことを汲み取ることが難しいかもわからないですよね。
なるほど。この、まあ、今回テーマが夢の実現方法というところなんですけれども、その、体のところがの声というかそういうものを汲み取れるようになった方が夢が実現しやすいということで合ってますかね。
先ほど笹さんがおっしゃっていたように、まあ、自分で頑張ることはもちろんできると思うんですよ。で、まあ、そういう頑張る力があればそれで頑張っていただくのも全然いいと思うんですけれども、うん、まあ、さっき申し上げたようにちょっと例えば樹木森の、ね、ネットワークみたいにアクセスしている状態になったとしたら、
うん、
まあ、だからの結局その何て言ったらすかね、リソースというか使えるものが自分のところでも使えたりとか、自分が想定したいしてないものがこう降りくるようなことっていうのがやっぱあるんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
ね、例としてね、これも私の体験けれども、インターネットの世界ってそのネットは、まあ、インターネットやからネットなんやけどね、ほんまにこれバックとねつながってるという体験があるんですよ。でこれ以前にちょっと外国人講師を呼んでまして、私家が神戸なんですけれども、東京でずっと講座をやってまして、例えばそれ、まあ、外国人講師呼んでますのでこう前後のやつがありますから、まあ、10日間ぐらいですが、その間にですね、うちの家に泥棒が入ったんですよ。
やばいです、それは。
どころかほんま大変やったね、それは。 まあ、うちだけじゃなくて、まあ、近所もみんなやられてましたけどね。あなった方ってそれ中国 の、 あの4人組で入ったっていうのが1年後に分かったんですけれども、まあ、それで泥棒に入られて結構なことになりましてですね、それでそのことは主人が家に帰ってきて、夜中に帰ってきて、そので泥棒が入ったことが分かって、それで警察が来たとかそういうふうになって、ですぐにその主人から私の方に連絡があったんですよね、うん、まあ、こうなってると。でもちょっとその状況が状況なんですぐに帰れなくて、まあ、次の日に帰ることになったんだけれども、でそこからその、まあ、警察の聴取があったりとかもいろんなこと結構あるんですけど、それから5日ぐらい経って、でその泥棒があった日から5日ぐらい経って初めてその大阪の私の自分 の、 あのオフィスに顔を出したんですね、
はい、
時にあのスタッフにはそんなあの心配させるんで一言も言ってないんですよ。そのであのスタッフは私が東京に行ってると思い込んでるから、うん、その私がでも別に、まあ、そんなもんかなと思って、それであの5日目に、まあ、その泥棒が入ってから5日目に私その事務所に行ってたんですね。でその時にのまあ、スタッフの子が、まあ、サイトをね、あのインターネットのサイトホームページを作っ担当してた子がいて、で先生すごい変なことがあったんですって言うから、どうしたんって言ったら、実はですね、あの アクセスが5日前から5日間全くゼロなんですよと。その状態が関係するってよく言うんですけど、先生なんか心当たりはありませんか言うたわけですよ。って驚いて、言ってなかったけどなって、その泥棒が5日前に入ってで、ようやくその今出てきたとこなんよって言ったら、もうびっくりして、いやアクセスゼロです、今までもあのずっと、もう私会社始めても十数年になります、うん、10年になるかなになるんだけれども、その子はずっとあの担当してましてね、そのサイト、
うん、
で今、まあんまり何アクセスがひどい時でもゼロになったことはもう一度たりともなかったと。でこの5日間が全くゼロっていうのは全く不思議やったんやけど、それは先生の意識のことですねみたいな感じで、なんか私が説得してるのかなと思った
ぐらい。不思議ですね。完全につながってるんですね、
はい、やるんやなと、
びっくりです。
ね、あとはあのこれもよく言われるんですけども、あのビッグデータがありますよね、世界中で、はい、そのなんかね、どんなものを検索するかっていうのがあるじゃないですか、うん、あどんなものを調べるやつがあって、でこれもよくインターネットの人らに言われたんですけれども、まあ、例えば地震があるとか、 なんかテロがあるとかいうのあるでしょ、そういう大きいイベント、はい、まあとね、そういうのが起こる大体2日ぐらい前から、それに関する検索が増えるんだそうです。
え？
イベントの前に、例えば地震が起こったら地震のキーワードを検索するのを世界中でやるんですよ。
え？
だからたまたまなんか知らんけど地震のことについてちょっと調べようかなとか、全然そんな何も考えてない、みんななんとなく地震とかを検索してもうたみたいな感じの、世界中のやつがこう増えて、地震のキーワードがめっちゃくガッと上がってきた2日後ぐらいに、どっかでまあ大きな地震みたいなことになるというのは割とよく知られていることなんですね。とはそのなんかのこうなんかのネットワークみたいなものがあるんですよ、やっぱりそのおそらく、
まあ、あのよく鳥とかね、何かが起こる前に飛び立ったりとかするあの感じのでかい輪みたいな、なんか人間も動物だからそういう何かわからない感覚あるんですかね、
まあ、だからそれやっぱりネットワークなんだろうと思うんですよね、その何か。
びっくりです。
これはちょっとあの、まあ、これに関連することっていいかどうか、さっさんにも話したことありますけど、私あの昨年ダイビングであのタイのタオ島っていうところに行ってダイビングしたんですけれども、その時にあのいわゆるそのイワシ玉といいましてですね、あの数万匹のイワシがこううおっとこうあのトルネードを巻くようなところ にダイビングしたことがあるんですね。でも本当魚何万匹ですから、もう自分の上下左右が全部そのイワシに取り囲まれるみたいなすごい状況になるんですけれども、その時に、まあ、私はこのちょっと先ほどからちょっとお話があるこういう意識の状態ですね、その体の行くっていうことの訓練はまあまあしてきてる方なんで、これちょっと思考を止めて体の感覚に意識を向けるということを今やろうと思ったんですよ、その魚に取り囲まれてる時に。
すごい。
なんですね。でその時に面白かったのは、そのなんていうかな、さちょっとその自分と他人の区別がつかなくなるような意識の状態みたいなのがバッとなって、なんかこう、魚だけじゃなくてこういろんなものと自分がこう一体感になるような、こうワンネスなんかどうか分かんないですけど、なんか一体になるような感覚をその時味わったんですよ。すごくその平和な感じですね、穏やかな気持ちになっている。でそのことに意識を向けている時に、自分の意識は観察者、まあ、見ているあの鑑賞者としてだけ、そのだから何かこれについての判断とかあの分析をするというのではなくて、ただそれを観察するということだけにフォーカスをしていたんですけれども、その時にちょっと私はちょっと驚いたのは、体がなんかこう魚の動きと連動して動くんですね、私の意思と関係なく。ダイビングなんで、あの、まあ、いわゆる中性浮力といって、その無重力状態なんですね、海の中では。全然こう重力を感じない状態を作る。
うん、
でもう完全に無重力な状態で、力がどこにも入っていない状態で、体がね、それが魚の動きと連動しているのが分かって、すごいびっくりしたんですよ。
不思議ですね。え、勝手に体が動いたってことですか？
まあ、それがほんまにそうね、あの、まあ、錯覚かわからないよ、まあ、そういうふうに思っただけかもわからんけれども、自分の中であのそういう意識の状態になって、自分自身を手放す、まあ、自分というその枠がすごく広がった、自分という概念が広がったという感覚になるのはそんなにあの簡単になれない。あ、これね、海の中こともありますね。海の中ってね、思考が止まるんですよ。だいたい30メーターぐらい潜ってしまうと、もう計算ができなくなるんですね、窒素とかの関係も。あの思考が止まるっていう、まあ、あのことに助けになったとは思いますけどね、そういう感じはありましたね。
確かに海入るとなんか まず呼吸に絶対集中せざるを得ないから、呼吸に集中して他のことあんまり考えなくなりますよね。これって結構瞑想と同じですよね。瞑想も呼吸に集中してる感じになりますもんね。
そうですね、まあ、呼吸に集中するのは一つのその導入として役に立つということですね。で呼吸自身に関して言えば、呼吸っていうのはあの自律神経と連動してまして、息を吸うときに、まあ、交感神経が刺激を受け、息を吐くときに副交感神経が刺激を受けるんですね。ということは、息を長く吐けば副交感神経が刺激を受ける、まあ、副交感神経というのは体を緩める、まあ、リラックスさせる働きがある。例えばちょっとね、あのゆっくり今日は寝ようかなと思ったら、ハーブティー飲んだりとか、ぬるいお風呂に入ろうかなってすると、ゆっくりリラックスできるじゃないですか。
そうです
ね、そういうリラックスになっていくっていうのは副交感神経が担ってくれているので、それは呼吸をあのコントロールすることによって、それはあの比較的可能なんですね。
うん、
呼吸を使うということは、まあ、そういう意味ではあの自分の体とつながり直すっていう時にはすごく役に立つと思います。
なるほど。今絶対深呼吸した人いますね。ゆきさん深呼吸しましたか。ことこさんも深呼吸されましたね。いやー、なるほど。このまたちょっとテーマのところにあの繰り返し戻るんですけれども、夢の実現というところで、まあ皆さん多分いろんなこと叶えたいなっていうふうに思うと思うんですけど、そこに対してより早く実現したいというのが、まあ多分みんななんか その願いではないかなというふうに思うんですが、そういうような時にじゃあ何をしたら具体的にいいのかみたいなところってどうですかね、その脳科学的とかで言うと。
そうですね、夢を実現させたいという時のまず夢というものが本当に自分の体から湧いているものなのか、それともこうなった方がお得だわという状況で設定しておるかによってはちょっと変わってくるとは思うんですね。まず
なるほど、体の底から本当に叶えたいと思ってるかどうかってことですね。
体が思ってることっていうのは結局無意識が思ってることなんで、その無意識っていうのはさっき言いましたネットワークとつながってますから、そういう意味では体が思ってることって実現しやすいわけですよ。その斜め上からいろんなもの持ってきたりとかするわけなんですよ。生で考えてる、つまりその自分自身がよか、自分はで自分の中から湧いてきているものをそう選んでいるというよりは、こうの方がいいんちゃうかとか、あるいはこうなんかそうあるべきだと思っているものにその目的を持ってきているとすると、なかなかちょっと頭と体が分離している状態になっている時は難しいかもわからんですね。
なるほど。じゃあまずそもそもがなんかめちゃくちゃ叶いにくいなって思っていることは、実はその例えば何かそういう憧れの人でもいいですけど、何かしらの人たちを見ては私もこうなりたいわの、なんかこうであった方が多分幸せだろうというような、なんていうんですかな、頭で考えてそこになりたいって思っていることであって、体の底から実は求めてることではないのかもしれないっていうことですよね。
まあ、そうとも言えるんですが、その、例えばこうあるべきだとか、こうなったらいいんじゃないかなと思ってることが体から出てきているものではないかもしれなくても、そう思っているということはそのことがもたらすこと、
ああ、
自分のものとつながってるんですよ。例えば、お金が欲しいとか、例えばその優雅な暮らしをしたいとかっていう、いうのがある、ね、例えばエルメスのカバン持ちたいと、はい、エルメスのカバン実際持ってみたら分かると思いますけど、はっきり言ってむっちゃ、これは今度言ったらあかんかもしれない
大丈夫ですよ
ま使いにくい、あ、そこで言ったかな、ちょっと待って、ちょっとここはカットしてほしいかもしれないですけども、どういうんだかな、そのこれが欲しいという時に、例えばこういうかっこいい車が欲しいですって思う時に、その車がほんまに好きな場合もあるんですよね。例えばエルメスは、正しくそっちに向かっていただいたらいいんやけども、それが持つことによって自分がどういうことが満足できるのか、本当に欲しいものはそこなんですよ。お金が欲しいんじゃなくって、お金があることによって何かが安心できるとか、何かがこう困らないとかっていうところを見ておいた方がいいかなと思うんですよね。
なるほど。だからそこの得たい感情であったり、得たい状態であったりとかっていうことですよね。
自分の中で、その部分が分かっていて、それを手に入れる、ということであればですね、それは自分の体とつながっている感じかもしれないですけれども、そうでなくて頭だけで思ってしまうと、ちょっとなかなか自分一人で頑張らなあかんことになっていくと思いますね。
なるほど。だってその例えばなんかこういう感情が得たいみたいな、例えばですね、その男性だったらその車スポーツカー欲しいだけど、その本当の目的は女子にモテたいみたいなんだったら、その女子にモテる手段って大量にいろいろあって、そのスポーツカーじゃなくてもいいかもしれへんわけで、それが目的では実はないよねってことですよね。
そういう意味で言えば、どうなりたいかっていうこともとても大事なんですけれども、今現在がどういう現在地っていうのが分からないと先に行けないことも結構あるんですよ。
あ、なるほど。
現在地っていうものが両方分かっていて、こう私たちはその、コントラストを埋めていこうとするときに、プロセスが発生してくるわけなんですけども、案外その現在地ってね、自分自身がどうなのかっていうことがあんまりわからないかもしれない。
なるほど。この 陽子先生が普段教えておられる NLP でその現在地とか、それからそこの先に本当に自分が進みたいとこはどこなのかみたいなところをこう明確にしていくことができたりしますか？
そうですね、まずこの NLP って何かっていうことについてちょっとお話ししよう。
はい、お願いします。
NLP ってのは、基本的にまあ、神経言語プログラミングっていう言い方をするんですけども、神経ですね、五感レベルで捉えていくものを、脳の中でどのように使っているのか、頭の中で何が起こっているのかなっていうのを、研究しているのがこの NLP というものになります。分かりやすく言うと、例えばこうスマートフォンですね、こういう iPhone とか、こういうようなアプリみんな入ってますよね、アプリ、
はい、
ね、アプリ、
はい、
例えばこのちょっと余談やけど、私一番最初に iPhone 買ったのはさっささんに連れて行ってもらって買ったんですよ。
懐かしいですね。ありましたね、そういうこと。
で、その iPhone についていってくれて、それでそこで初めて、生まれて初めて iPhone を表にしたのが
懐かしい。
で、その時もうすでに入ってるもんがあるじゃないですか、そのなんていうか、
アプリですね、
メール入ってるもんがあるじゃないですか、その、
はい、
その脳で言えば、コンピューターで言えば OS みたいなもんだし、その脳で言えばもうすでに生まれた時から搭載されてるもんなんですよ。
うん、
それで今度は人によってその新しいアプリ入れてきますよね、有料のやつもあるし無料のやつも入れていくじゃないですか。うん、そうしたら最初の iPhone はどんな人でも同じものを買ってはんねんけども、例えば私とさっささんの iPhone を見たらもう全然アプリが違かったりとか、もう全然使えないと思う。ね、
そうですね。
だけど例えば私はその未だに全部のことが分かってないですね、どのアプリがどんなふうに使えるかっていうのも全然なんやこれ、でも捨ててしまってるやつもあるし、それを活用している人もいるわけです、
うん、確かに。
でその人によって使い方もめっちゃ使ってる人もいるし、ちょっとしか使わへん人もいるし、っていう風に人によって違いますよね。これが脳の中だと同じだと思って考えていただいたら分かりやすいかなと思うんですよ。ではその OS みたいなものはもう全員持ってるけど、全部使えてる人もいるし、なんかよく分からんままに放置してる人もいると。自分の中にあるもの、脳ってこんな風に使えるものがあるっていうのもよう知らんままもったいなく持ってる人もいるし、その、入れたもののこのアプリ、使いこなせへんかったなみたいなのもあるし、っていうふうにこう、どういうふうにこの一つ一つアプリになっとんかいなとかいうのを説明したりとか活用していくのが NLP と思っていただいたら分かりやすいかな。
なるほど。だから我々は脳を使い切ってない可能性がたくさんあって、その使い切ってないいろんなアプリを使えるようにするっていうのがこの NLP ですね。
そうね、こんな風にこのアプリをこういう風に使いましょう、こういうのめっちゃ使いますよみたいなのを体験的にやっていくっていう感じですね。
あ、なるほど。
もう一つこのスマートフォンと違うところは、このスマートフォンだとそれぞれのアプリは連動はしてないんですよ。連動してるやつもあるかもしれません、写真とかそういうのあるかもしれないけれども、脳はこれがですね全部が連携してるんですよ。
なるほど。
アプリは連携しているので、1個が動くと他も全部影響があるんですね。これがネットワーク、脳内ネットワークなんですよ。
うーん、
すごい、ね、脳っていうのは当たり前やけど、でこれが
脳がめっちゃ使えるようになってくる。
そうですね、脳が使えるというか、その自分自身というものに関しての理解が深まってくると、なんかその人と比べるんじゃないでしょ、その iPhone がどっちが、笹田の方がまずいというわけではないわけじゃないですか、うん、そのそれぞれのものが効率的により、自分に、知らんかったけど使ってみたらよかったって言って新たに使えるものも出てくるし、あるいは このネットワークが動いてくると、そのより大きなこうなんて言ったらっていうかね、その連動してくるといろんなものがより動くって言ったらいいんですかね。
なんかパーソナライズしながら自分が一番使いやすいようになっていくみたいな感じですかね。
そのネットワークはもっとよ より大きな先ほどの樹木の話しました森のネットワークみたいなものにより大きなものとアクセスすることができているものを脳はと思ってるんだということなんですよ。
じゃあ、まあ、スマホで言うとそれこそクラウドにつながるスマホになるってことですね。
そうなんですよ。
おということはそのクラウドからいろんな自分では持っているものが少なかったとしてもいろんなものをクラウドから引き出せるようになるかもしれないってことですね。
それから降ってくるわけですよ。
すごいやばいじゃないですかそれはそれはやばいやばい話をしてますねこれはなんとなるほど。だから斜め上から降ってくるってことですね。すごいですねこれは。
それはだから日常的に本来は体験はしておったと思うんですよね。子供の時とかそうかもしれないし、あんまりこう頭をにばっかり意識がいってしまうとそれが見えなくなってしまうんですよね、うん、そのアクセス情報がね。
なるほど。これ今日ここに、聞いてくださってる方々がもし何かしら今よりもその、脳の何かアプリをより使えるようにするための何か一つコツがあれば教えていただけませんか。
一つは、呼吸のコントロールですね。呼吸がゆっくりになった方が絶対いいと思います。例えばもう一つちょっと後でお話しますけど、一つは呼吸ですね。これはもしちょっとリラックスしたい、基本日常ってすごい緊張してるんですよ。やっぱり夜間に緊張してるでしょ、体緊張してるってことは筋肉が硬くなってるってことなんですよ。
確かに。
お風呂に入ってね、お風呂入って、すごい広かったらちょっとあれやけど、その辺の、ビジネスホテルなんかのホテルやったら、ホテルのお風呂に入って、何でもいいです入ってたとすると手はどこにあります？
浴槽に入った場合ってことですか？
浴槽に入ってる場合。
外に。
向いてないです
。外にあります。何？これは
違
い。なんていうんですか？このバスタブから出てるなんですかね？わかんないけど。私スマホ持ってるからかな。風呂でスマホ。私は風呂でスマホをしてしまうんで風呂外に出ちゃってます。はい、
だから手は浮かないでしょ。
浮かない？
手って下にありますない？こう足、
はい。
でも本当に力が抜けたら手は浮くのよ。
なるほど。確かに。
入ってもう全身もリラックスしてるわと思ってても手は下にあるってことはやっぱ力が残ってるんですよ。
なるほど。お風呂でリラックスしてるように思いきや手が下にあれば力が入ってしまっているよってことなんですね。
だから抜けるの難しいのよ。
確かに。
でこれがその呼吸でそのさっき申し上げたようにちょっとこう副交感神経とか吐く方、息を吐く方を長くするということをしていくとちょっとこうリラックスしやすい状態なんですね。だからちょっと できたら今日の夜でもね、寝床に入ったらそのまま気を失う人は寝てもらいたいんですけども、ちょっと起きてはる人はね、寝る前に1対2ぐらいの割合で息を吐く方を長くやってみていただいたりと、例えば 1,2,3,4 って吸って 1,2,3,4,5,6,7,8 って吐く。
なるほど。
のね、例えば10回ぐらい、もうちょっと長いぐらいやってもらったらいいんやけどもね、1,2,3,4,5,6 吸って、12吐くとかね、そうにやってもらって、睡眠の質がぐっと上がりますね。
睡眠悩んでる方結構多いですからね。それは自律神経がこう高ぶってしまってるがゆえにそうなってるんですかね。
それは言えますよね、寝る前までいろいろ見ておられますからね
なるほど。じゃあまず、今日 多分今日みんなお風呂で多分手の実験とかやり始めたりとかこの深呼吸もきっと皆さんやれるんじゃないかなというふうに思うんですけど、2つ目は何ですか？
もう1つは足の裏に意識を向けるってことです。
足の裏、
さっきも言いましたけど、こう通常日常の中でこう下半身が透明人間みたいになってることが結構あるわけなんですよね。特に分かりやすいのはね、人の前でプレゼンをしたりするときすごい緊張するじゃないですか、はい、どうしようかな、どうしようかな、うまくいくかなみたいな、で頭いっぱいになってね、その時ってこう重心がすごく上の頭の上の方に行ってしまって、こう体の方に意識をほとんど行ってないと思うんですよね。なんか体のことあんま何も考えてないと思うんですよ。
確かに
足の裏って思うんですよ。
足の裏を意識する
とか感じる、
感じる、
今足の裏を床につけてね、ほんで足の裏の感じね、右の方がべったりしてますか、左の方がべったりしてますか？
え両方べったりしてるかな、ちょっと分かんないですねそれは。え左かな、左の方がべったりしてる気がします
つまりそれが明確に分からないということ自体が、まあ、感覚がちょっとそういう意味ではもう少し鋭敏になる可能性を持ってるってことなんですよ。
あ、まあ、
つまりその今自分の足の裏が親指によに寄ってるのか、それともかかと寄りに寄ってるのか、右足と左足でどちらの方が寄りついてるのかっていうのは、やっぱりこう意識を向けていくとちょっと分かってくるでしょ、なんとなく。
確かに、
これ感覚がここに意識を向けていると気持ち落ち着きませんか？
ああ、なるほど、確かに。
まあ、本当は丹田とか言うんですけれども、丹田って分からへんって言うんですよ
分かりにくいですよね。
丹田に意識を持っていくというよりはもう足の裏どうかなって思うと、ふっとこうやっぱ体の感覚っていうのが、体と頭がつながる感じというのが作りやすいですね。
なるほど。これってつまり、じゃあすごく人前で緊張する方は、人前に出る前に足の裏のことを意識を向けるってことすると、緊張はほぐれていくんでしょうか？
緊張はほぐれていくと。緊張するのは多くの場合考えるからです。どううまくいくかなとかいろいろ考えちゃうからね。
なるほど。
ってことは心に意識も得られへんようになるんですよ。
なるほど。
足の中に、ね、意識を持ってきていると、あんま思考が働かへんなるんですわ。思考が働かないってちょっとまず言い方やけど、雑音、メンタルノイズが起こりにくくなるんですよ。
確かに、普段集中しないところですからねなんかそこのこと考え始めると、他のそういう何でしょうね、本当に雑音聞こえなくなりそうですね。
そうなんです。これはね、覚えておいたらすごくいいと思いますよ。
なるほど。これって例えば毎朝、先ほどのような吐く息を長くするような、呼吸法を、まあ、なんか1分とか2分とかそれぐらい例えばやって、で足の裏を意識向けるみたいなことを毎朝毎晩例えばやったら、ものすごくその体とつながりやすくなっていくってことですかね？
そうだと思いますね。つまりその自分の体に意識を向けるっていう経験を日常の中に取り入れていくっていうことですよね。
なるほど。これはやばいですね皆さん、今日参加した方々よかったですね。クラウドにつながりますよ、これはやばいです。
変えたらいいなと思うのは、何でもいいから自然に触れるいうこと。
あ、なるほど。海であったりとか、木であったりとか、山であったりとか、そういうことですね。
いろんなとこ行けるかも分からへんけどね。別にそんな信号待ってる時に街路樹にちょっと手触るとかね、植木鉢のやつにちょっと触るとかね、そんなんでもいいんですよ。
なるほど。自然と触れ合う。
にこう、いやこれはどうなんだろうと考えるんではなくて、こう それと触れている感覚に意識を向ける、つまり五感での感覚に意識を向けるってことです。
なるほど。だからより五感をこう感じれるようになるってことですね。そこに意識を向けれるような習慣化をしていくと。
つまり日常的にこう体は五感はもちろんその24時間で働いているんだけれども、そこを切り離している状態になっていると五感で得られた情報が入ってこないんですよね。でそこに意識を向けるような機会を持ってくると、今までこうその別にそんな考えて何も感じてくれへんから別に感じてなくてもそんなにいいかってもうぼーっとしてたのが、いやちょっと感じる、さっきのささん言ってたみたいに足の裏の左と右って、いや分からへんけど、でもだんだん感じてくるでしょ、うん、それだんだん向いていくとすごく敏感になってくる。そういう状態ができるようになってくると体は、えこれちょっとちゃんと感じとかなあかんへんやんかってなっていって観察能力も高まってくるわけなんですよ。今自分が何を感じていて、で自分の体の筋肉とかそういうものが、まあ、呼吸っていうのはね基本的に筋肉コントロールなんで、胸筋とか、それか横隔膜、そう筋肉コントロールによって呼吸っていうのはなされてるんでね。
なるほど。
それの思うようにできるかどうか、つまり筋肉コントロールっていうのは意識のコントロールと同じことなんで、そのことができるようになるかどうかっていうのは自分が自分の思うように動くかどう動けるかどうかいうことと関係してくるんですよ。
あ、
今選手なんかとその辺の、その辺のこう転がってる選手と何が違うかって言ったら観察能力ですよ。いかに自分の筋肉のどの部分がどのように機能していって、それが今どうなってるかということを常に観察し、それに対して自分自身が新たにコントロールをその加えていくことができる能力が高ければ、当然ながら高い結果が出せるっていうことですよ。
なるほど。
実際に観察して五感レベルで使える能力っていうのは、スポーツだけではなくてもあらゆる面ですごく大事なことなんです。
それをじゃあ鍛えるというか、そこをしっかりと感じ取れるようになるためにあるのが、NLP であるというふうにも考えたらいいんですかね。
土台ですね。
何ですか？
それが土台です。
土台、なるほど、すごいです。
土台ができてきたら、その脳の機能はこういうアプリがありますよっていうところで、土台があればそれに乗っけていくことができるんですよ。基礎がなければ上に乗っていかないんですよ。
確かに。なるほど。いやー、なんか今日はちょっと、あと2分ほどなんで、皆さんすごいラッキーだったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、きっと今日やろうとか明日からやろうとかいろいろと皆さん決められたんじゃないかなというふうに思いますが、はい、すごいハートもいっぱい出していただいてありがとうございます。いやー、この近藤井先生のいろんな今まで、講座とかもね、たくさんされてますし、何か陽子先生の話もっと聞きたいという方々もいらっしゃると思うんですけど、何かこう近々とかで何かしらセミナーもしくは何かありますか？
Facebook でやっているのか、Facebook ライブでですね、これは無料で聞いていただけるんですが、今度月曜7月29日の20時からジャパネスク NLP というので、NLP、その科学の観点を含めて、国内外に進んでおられる先生方ですね。武道、今度7月29日お話しいただくのは武道の先生です。昨日NHK の名教止水っていうね、岡田准一さんが司会やってる番組で出会った日野先生っていう先生なんです。この30年以上前からの知り合いなんで、その先生をゲストにしてお話を聞いていくのをやってます。これは無料ですよね。Facebook ライブなんで、このシリーズは、ホームページとかでご覧いただくと、ものすごい面白い先生方がいっぱいいろんなことを喋ってあるんでね。これちょっと見ていただくといいかなと思います。過去のアーカイブも
見れるっていうことですかね。
はい。でそれから今度8月の30日やったかなには。 8月20日ですね、ちょっと先になりますけども、1ヶ月ぐらい先ね、は毎月1回ね、NLP 研究会、まあ、リラックスタイムっていうんですけれども、これはちょっと最初に体のこう各臓器に意識を向けていく誘導瞑想をして、それからうちの夫が弾きます、まあ、即興でピアノをライブで弾くんですよね。その参加者の皆さんをライブで即興でピアノを演奏するっていうのを聞いていただいて、でリラックスしていただいて、でリラックスができた段階でちょっとした NLP のワークをやっていくというのを、これもね無料でやってるんですよ。
無料ばっかりですね皆さん、これは後でこのオープンチャットにその情報をお送りさせていただきますね。いやーすごいですね。陽子先生の会社はホロン PBI という会社で、いろんなこの NLP 本格的に学びたいとか、この NLP の先生になりたいという人たちも学んでいただけるような講座もたくさんありますので、ぜひ一度見てもらえたらなというふうに思っております。はい、ということで今日なんかたくさんの方々ご参加いただきまして本当にありがとうございます。ちょっと記念撮影最後にしたいなというふうに思いますので、皆さんなんかこのリアクションボタンハートみたいなのとか押していただけると嬉しいなというふうに思っております。いいですか皆さん、ちょっとはいチーズしますね。リアクションボタン、横先生も押せます。リアクションボタン分かりますかね、右側の顔マークのところです。いきます、はいチーズ。わーめっちゃハート飛んだ、すごいこれはすごい。下の方もちょっといきます、はいチーズ。うわ皆さん最高ですめちゃくちゃハート飛んでます、ありがとうございます。今日の、ね、内容は、別でちゃんと録音したりとか、それから記事にもしますので、ね、皆さんが後から復習できるようにもさせていただくので、ぜひぜひ見ていただいたらなというふうに思っております。はい、ということで本日もですね、定例会皆さんご参加いただきましてありがとうございました。またですね、次回来月大体同じぐらいの時期にやらせていただこうかなというふうに思ってますので、また日程お知らせしますので、ぜひぜひご参加いただければなというふうに思います。ということで陽子先生、本日は本当に貴重なお話ありがとうございました。